それでは聖書朗読をいたします。今朝は使徒の働き7章の1節から8節まででございます。新約聖書の243ページをお開きください。使徒の働きの7章の1節から8節まででございます。はい、それではお読みいたします。大祭司はその通りなのかと尋ねた。するとステパノは言った。兄弟並びに父である皆さん、聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示して行きなさいと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神はそこから彼を、今あなた方が住んでいるこの地に移されましたが、ここでは足の踏み場となる土地さえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。しかし神はまだ子がいなかった彼に対して、この地を彼とその後の子孫に所有地として与えることを約束されました。また神は次のように言われました。彼の子孫は他国の地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。また神は言われました。彼らが奴隷として使えるその国民を私は裁く。それから彼らは出てきて、この場所で私に使えるようになる。そして神はアブラハムに割礼の契約を与えられました。こうしてアブラハムはイサクを産み、ヨカミにその子に割礼を施しました。それからイサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長たちを産みました。以上でございます。このところから敬虔な振る舞いに現れる不服従と題して御言葉の宣教をさせていただきますが、この2節のところでございますけれども、そこから53節まで非常に長いステパノの旧約聖書に関するメッセージがなされております。まあ、なぜステパノがこのような説教をしたのだろうかということでございますけれども、実際にこのところでステパノが言おうとしたことは、神はイスラエルの民を導こうとして人をお立てになったということでございますが、しかしユダヤ人たちは繰り返し繰り返し何度もそのように神が立てた人と、そして神ご自身に逆らってきた、そして神の律法にも逆らったということで、罪に罪を重ねてきたということであります。そしてこの同じ使徒の働き7章の51節のところでございますが、そのところにうなじを固くする心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています、あなた方の先祖たちが逆らったようにあなた方もそうしているのです、ということをイスラエルの歴史をずっと語ることによってそれを立証しようとしてきた。そして実際にそのように先祖たちが持っていた罪の性質、それをあなたたちも間違いなく引き継いでいるんだということをここで明らかにしようとしたということです。またステパノに対してリベルテンの街道に属する人々、またクレネ人、アレクサンドリア人、またキリケアジアから来た人々は、6章の13節でございますが、この人はこの聖なるところと立法に逆らう言葉を語るのをやめませんと、そのように言っているんだけれども、あなたたちは神がお立てになった人々に逆らってるじゃないか。例えばこの時であれば、最高院法院の指導者たちは神がお立てになった人たちに逆らっているということでございまして、そしてそのように 神が建てた人々に逆らい、そして神に逆らっているじゃないか、そして聖なるところに逆らっていると訴えておりますけれども、まあ、もちろんソロモンを通して建てられた神殿で神を礼拝するように導かれていて、そこで確かに礼拝がなされているんだけれども、どのような礼拝がそのところで捧げられているんだろうか。実際にステパノに対してこのようなことをするのは、これは神を礼拝する者のすることなんだろうか。また神殿を聖なるところと呼び、そこで敬虔に礼拝がなされているように見えるんだけれども、そこは本当に聖なる場所なのか、そこに本当に神様は臨在していらっしゃるんだろうか。神殿を聖なるところと呼んでいるあなたたちが神をも恐れないで、なぜこんなようなことをするのかということをステパノは言おうとしたんだろうということでございます。まあ、そういうところで一節のところをご覧いただきたいと思いますけれども、大祭司はその通りなのかとだけ尋ねるわけです。で、何がその通りなのかということについては、6章の13節14節で訴えられたこと、つまりこの人はこの聖なるところと立法に逆らうことを語るのはやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣習を変えると彼が言うのを私たちは聞きましたと、そのように訴えたことに対して、その通りなのかとそのように尋ねているわけです。つまりステパノはユダヤ人の教える信仰の教義とですね、相入れない考えを持っていて、そしてそれだけではない、そのような異なる教えを教えることによって他のイスラエルの人々を惑わそうとしている、まあ、そのように人々はまあ考えたわけですけれども、本当にそうなのか尋ねようとしたわけです。特に14節にあのナザレ人イエスとありますけれども、このイエス様に対する信仰によってユダヤ人を惑わそうとしている、そのように人々は信じまた訴えていたということでありますが、そしてその後でステパノの反論が続くわけであり、また冒頭で申しましたように、旧約聖書からのステパノの長い説教が始まるわけですけれども、このところでまず兄弟並びに父である皆さん、そのように二節でステパノは呼びかけるわけです。兄弟というのはユダヤ人のことを指しているのでしょう。自分も同じユダヤ人であると、そういう意味で兄弟とそのように呼びかけ、そして父というのは大祭司をはじめ最高法院のメンバーたちに対し尊敬の意味を込めてそう呼んだんだろうと、呼びかけたんだろうと考えられます。そしてまずステパノは信仰の父と呼ばれるアブラハムから話を始めます。アブラハムはイスラエルの存在の、まあ、ある意味大元となるような人物であって、そしてアブラハムとの契約がずっとユダヤ人たちに引き継がれ、そして今もその初代教会の時代もそのアブラハムとの契約に人々は生きていたということであり、そしてここでステパノはアブラハムを私たちの父とそのように読んで、まず自分自身と最高法院のメンバーをはじめとして全てのユダヤ人たちが共通に持っているその事実、そして信仰、確信、希望をそれぞれ確認しようとしたわけでございます。そういうところで2節と3節のところをご覧いただきたいと思いますけれども、アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時ということですけれども、このメソポタミアというのは 川の間の土地という意味があるんですけれども、川というのはチグリス川というフレテス川のことであります。そしてそこにいたとき、栄光の神が彼に現れ、三節、あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す行きなさいと言われましたとありますけれども、これは創世記15章7節の引用でございます。レジュメのところ、レジュメの1番をご覧いただきたいと思いますけれども、創世記15章7節ですが、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを導き出した主であると、そのように書かれてございまして、そして2番のところはですね、ネヘミヤ書9章の7節でございますけれども、あなたこそ神である主です、あなたはアブラムを選んでカルデア人のウルから連れ出し、その名をアブラハムとされました。そのようにありますように、カルデア人のウルからアブラハムを導き出されたことが分かります。そしてこの2節のところですけれども、栄光の神が彼に現れとそのように言われております。つまりステパノに反対して聖なるところと立法に逆らうといい、あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、そのように言うんだけれども、それはもちろん宮にですね、神が住んでいらっしゃる、宮に神が臨在していらっしゃるというその信仰があり、そしてユダヤ人たちにとって宮は非常にこう大切な場所、神殿はとても大切な場所なんだというそういう思いがあったからだ、これは理解ができるんですけれども、ところが主なる神様は異邦人の地カルデアにものウルにも現れるお方なんだということを、ここでステパノは言おうとしているということなんです。つまりステパノが言おうとしたことは、神様は人が手で作った宮にだけですねお住まいになるような、そういう方ではない。48節でも、同じ使徒の働き7章の48節でも、しかし豊かき方は手で作った家にはお住みになりませんと言っている通りであります。主は御心のままにどこにでもおられる神であって、異邦人の地からイスラエルの父である、自分たちの父であるアブラハムに現れた神は、そのようにしてイスラエルであるとかエルサレム宮殿であるとか何か特定の場所に縛り付けられるようなお方ではないんだということを、ここでステパノは言おうとしているわけです。特にこのことはユダヤ人たちを激怒させる要因となったわけですが、使徒たちをはじめ初代教会全体の信仰というものは、神様は、主なる神はただ単にユダヤ人だけの神ではない、むしろ全ての人の神であって、全ての人を救いに導こうとしてらっしゃる、その全ての人たちに対して憐れみをかけていらっしゃる、全ての人を愛していらっしゃる神なんだということを、ここで言おうとしたということです。そして7章の3節のところで、あなたの土地はとあなたの親族を離れて私が示すへ行きなさいと言われましたけれども、アブラハムは行くところを知らないで神に従いました。まさにイスラエルはある意味神の民である自分たちは、まさにこのアブラハムの神に対する服従の信仰から始まったということをステパノは語っているわけです。そして4節をご覧いただきたいと思いますが、カルデア人の地すなわちウルを出てハランに住み、そこから今度は今あなた方が住んでいるこの地、つまり約束の地へと導かれました。パレスチナ、カナンの地へと導かれたわけですけれども、さらに5節をご覧いただきますと、 アブラハムに子が与えられる前に、この地を彼とその後の子孫に所有地として与えることを約束されました。まさにイスラエルの民すべてが、今、現在ですね、神の約束の成就を見ている。アブラハムに与えられた約束の成就を見ている。だから自分たちがここにいるんでしょということを、ステパノは言っていると。そのことを通して、神は必ず従う者に与えたその契約、約束を成就してくださる神は真実なお方なんだということをここで強調的に語っているわけです。そして7節のところをご覧いただきますと、ここは創世記15章13節14節の御言葉が引用されておりますが、右側の見開きのですね、右側のページの一番上のところですけれども、丸3のところですけれども、そこを読ませていただきますが、あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼ら多くの財産とともにそこから出てくると言われていることの成就でございます。このことを神様はアブラハムに語られたわけですが、皆様方もご存知のように、イスラエルの民は指導者モーセのもと出エジプトを成し遂げました。そしてアラノでの40年を過ごした後にアブラハムに約束されたカナンの地へと導かれ、この場所で私に仕えるようになるとあって、乱外中のところでは別役礼拝するようになると言われておりますように、この地に住み、そして主を礼拝する主に仕える民となったということであります。そして8節のところでは、神は印としてですね、アブラハムに割礼の契約を与えました。そしてアブラハムは神の仰せに従い、生まれた遺跡に対し8日目に割礼を施したと、そのことが記されてあるわけです。そしてそれからイサクはヤコブを、そしてヤコブは12人の族長たちを見ました。そのように記されてあります。そして今日の箇所におきまして、アブラハムに関するステパノの説教をここまで見たわけですけれども、6章11節で訴えられているような、神を冒涜するようなことを彼は一言も述べてはおりません。むしろ神様を栄光の神と呼び、神がいかに真実なお方であるかということを認め、そして8節ではアブラハムに与えられた割礼のことをですね、語っておりますけれども、別にステパノは割礼を否定しているわけでもありません。ですからある意味ステパノの信仰につきまして、周りの人々が何かを訴えるというようなことはですね、できない。彼に反対することもできなかったはずであります。それと同時に2節から8節のところで、アブラハムのことをステパノが語る中で、彼が言いたかったことはやはりアブラハムの徹底した服従、神への服従ということでありました。ユダヤ人たちに対し、彼がモーセと神とを冒涜する言葉を聞いたとか、この人は聖なるところと律法に逆らう言葉を語るのはやめませんとか、あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに仕えた慣習を変えると彼が言うのを聞きました。そのように散々自分のことを訴えて、そういうことを言っているけれども、あなたたちはそれではアブラハムのように徹底して神に従う信仰を持っているのか。ステパノの説教の中心は、神の約束のすべてが成就し、神の真実を目の当たりにしているということなんですけれども、それほどまでに アブラハムが従い通すことによって神の約束の成就を目の当たりに見たように、それほどまでにあなたたちはアブラハムのような信仰に生きているか、神への徹底した服従の信仰に生きているかということをここでステパノは語っているわけであって、このように自分をいいですね、大のことを訴えて、そして最高法院に引き渡している、これは本当に神に服従した結果なのか。そしてステパノを訴えることは神に服従した結果なのか。そのことをステパノは人々に問うているわけです。むしろ51節にありますように、あなたたちは自分の先祖たちのようにうなじを固くする者、心と耳に活力を着ていない者たちではないのか。そしてあなた方はいつも聖霊に逆らっているとステパノは真っ向から反論しているわけです。その一方でアブラハムについて語ったステパノは、まさにアブラハムのように神に服従していた人物でありました。まさに自分たちの父と呼ぶアブラハムの信仰に倣って彼は神に従い通したわけであります。ステパノと、そして彼を最高法院に引き渡して訴えた人たちとの違いは何だったのか。やはりそれはステパノが知恵と御霊に満ちていたこと、そしてステパノが信仰と聖霊に満ちていたということであります。それ以に先週もお話しいたしましたけれども、打たれた中でも彼は決して言い訳することなく、むしろ恐れなく真理を持って堂々と人々の前で反論し、そして信仰の父であるアブラハムに倣って主に従い通したということであります。私たちもそのように御霊と知恵とに満たされて、信仰と聖霊に満たされる中で、ステパノのように私たちも主に従い通して参りたい。そして私たちもアブラハムのように主に最後まで従い通すものでありたい、そのように思わされます。神様はアブラハムに契約を与え、アブラハムに約束を与えて、そしてアブラハムも最後的にその約束の成就見ることができたわけですけれども、私たちもそのように主の約束の成就を目の当たりに見ることができるほどに、そして主の真実と、そして主の恵みと愛を豊かに覚えて、そして主を心から褒めたたえることができるほどに、私たちは最後まで主に従い通すものでありたい、そのように願わされます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉を心から感謝をいたします。天のお父様、どうか私たちも主にお従いすることができますように、また主にお従いするものとなることができますように、弱い一人一人を主がどうか豊かに顧みて助けてくださいますようにお願いいたします。どうかステパノのように知恵と御霊に満たされ、信仰と聖霊に満ちて、周りが反対する中にあっても、どんな中にあっても、どうかあなたにお従いすることができますように、どうぞ平安と確信にあなたが満たしてくださいますように、またアブラハムのようにどうぞ主に従い通すことによって、 どうぞご自身に与えられた約束を目の当たりに見ることができるものとなりますように、またあなたを真実なご自身を心からたたえ、ご自身の恵みを豊かに褒めたたえるものとなることができるように、どうぞ最後まで主に従い通させてくださいますように願いをいたします。語ったものは小さなトロに足らないものでありました。どうか足らないところになって、お一人お一人のうちで御言葉が命の御言葉と変えられますように、お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。